はい、皆さんこんにちは。 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用の Discord リンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、本日は MacBook ユーザーが楽しくメタバースを継続して利用するコツという、ちょっとニッチな内容についてお話ししてみたいと思います。なぜこういったことをお話ししてみたいかと思ったかというとですね、結構そういったものを使っている方って Windows の方が多いんですよね。ブレンダーとかそういった 3D モデル、 3D のアプリケーションを使うときもやはり Windows の方がマシン的には、低価格で高性能な GPU があるみたいなことがあるので、当然だと思うんですけれども、僕は普段その Mac を仕事でも使っているので、またもうその iPhone とかもですね、もうずっともう長いこと使っているので、もし、Windows を買うとしたら、プラスで、購入するっていうことになると思うんですけれども、現在は Mac だけです。そういった状況でですね、メタバースにログインすると、技術的なことと、感情的なことと、両方で、ちょっと障壁があります。一つ目のその、技術的なことについてはですね、そのマシンが、そのファンがですね、すごい回り始めちゃうっていうことですね。負荷がすごいかかってしまうということです。これは、負荷がかかるということは、結局はなんかそのスピードが遅くなったりとかですね、ローディングがうまくいかなかったり、急にダウンしてしまったり、そういったことにつながって、継続して使う、モチベーションが下がってしまうという、ことがあります。これは結構大きくてですね、それでも、ちょっとこれからお話しする簡単なことを直したら随分良くなりました。それはですね、基本的なことではあるんですけれども、そのグラフィックの設定を変えるということですね。僕はその楽しむときにできるだけあんまり画質を落としたくないなと思っていたこともあって、そのあたり変えなかったんですけれども、例えばその単純にレゾリューション、解像度を下げるっていうのもそうですし、シャドウの調整だったりだとか、どの距離のところまでレンダリングをする、そういったことを調整したら、随分サクサク動くようになりました。もっと早くやっておくべきだなと思いましたね。これがですね、その2つ目の感情的な部分にもちょっとつながるんですけれども、基本的にその1人でメタバースにジョインするときって、こう誰かに相談することがあんまりできないんですよね。そして他の方がどういう設定でやっててうまくいってるのかも分かんない、ということがあります。他の Windows の方はあんまり感じないかもしれないんですけれども、 Mac ユーザーだとですね、ちょっとそういうところで、自分だけがそうなのか、他の方は何か調整しているのか、そういったことをカジュアルに聞くこともできないというのがあります。そういったこともあるので、例えばその、例えばディセントラランドですと、Discord チャンネルとかもありますし、そういうところに、僕もジョインしたばっかなんですけれども、して、誰かコミュニティの方とつながるっていうのは、大きな助けになるのではないかなと思いました。また、もう一つ その離脱する要因としてはですね、何をしたらいいのかわからないとか、ちょっとその目的意識がないみたいなことをですね、何かをその売りたいだとか買いたいだとか、そういった動機づけは結構大きいんじゃないかなと思うんですけれども、街を歩いてるだけだとですね、あんまりそういう感じがしないんですよね。そこまで人も歩いてないですし、売買が行われてるっていう感じがあまりしなくて、クラスターとかはですね、UI はあんまり個人的にはちょっとごちゃごちゃしてて好きではないんですけれども、ただそのクラスターのいいところは、そこで何をしようとしているのかっていうのがはっきりしているところなんですね。例えばその看板を出したりとかですね、本当に日本の街中のようにですね、あちこちにその看板が出ていると、マーケティング活動をしているっていうことが伝わってくるのが、何かその、 逆にその活力とかですね、目的意識がはっきりしているっていうところにつながって、個人的には何かその、なんていうんですかね、ライブ感というか、ある種の熱気みたいなものを感じました。で、一方で、スペシャルだとかディセントラランドとかはですね、まあ、僕はその UI だとかすごく洗練されているし、好きなんですけれども、まあ、そういった部分でちょっとクールというかですね、トーンダウンしているというか、まあ、そのあたりが、ちょっと違うのかなと思いました。それをですね、解決するために、どこに行ったらいいのかわからないっていうのもあるんですけれども、ブラブラ歩くのもいいんですけれども、普段行っていないところに転移してみる、デジタル上でですね、オンライン上で転移してみて、何かいいところを探す、見つかるまでちょっと遊んでみるっていうのもいいのかなと思いました。先日遊んでいた時にですね、ちょっとまあ個別な名前は言及するのはやめとくんですけれども、あるエリアにジャンプした時に、その特定のエリアは、まあ、すごい小さいエリアじゃなくて、その1エリア全体が、まあ、一つのテーマにのっとってできているっていうエリアがあって、そういった場所はですね、それだけ作り込みもよくできていて、見応えもありますし、まあ、驚きもあるということで、そういった場所に行った時にですね、ようやくなんか楽しめるというか、ここに来ればよかったんだということが分かりました。本当に、入ったばっかりの、方とかはですね、まずどこへ行ったらいいのかもわからないし、中の人とも、そう、誰か知り合いとジョインするなら別ですけど、気軽に話しかけるっていうのもちょっと抵抗があるかもしれないですし、まあ、そういったところが障壁かなとは思いました。そういった散策するという意味ではですね、目的がちょっとはっきりしづらいとか、パフォーマンスが良くなくて離脱しやすいっていうのがあるかもしれないんですけれども、まあ、それ以外の、いわゆるそのマーケットプレイスですね、物を売ったり買ったり作ったりっていうところはもう比較的分かりやすくできているので、まあ、そちらはそちらで楽しむっていうのも全然ありなのかなと思います。はい、ということでですね、本日は、Mac ユーザーが、メタバース離脱しないためにどんなことを気をつけたかということについて、お話をさせていただきました。本日の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは週3回日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時に配信を予定しています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、ちょっとそのメタバース上とかで歩いているときに、考えたんですけれども、普段その仕事とかが終わってですね、そういった、デジタル上の空間に飛び込んだときに、もう無条件で、応援してくれる何か、味方みたいなものがいるといいんじゃないかなとちょっと思いました。僕はゲームはあんまりしないんですけれども、某ゲームとかでですね、遊んでいた時に、サブキャラがですね、冒険を盛り上げてくれるみたいなシーンがあったりとかしてですね、そういった時に、ボットでも AI でもいいので、一時的に誰か応援してくれたりとか、ナビゲーションしてくれるとかですね、なんかそういったことがあると、またそれはそれで違った楽しみ方ができるんじゃないかなと、そういった妄想も膨らませました。はい、ということでですね、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話します。ではまた。